そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニー。
そこアニ
ー。ゴールデンウィークが終わりましたけど、この季節になると映画がやりますよね。アニメ映画、
はい、
クレヨンしんちゃん、ドラえもん、まあ、コナンとかもこの時期になりますけれど、うん、また今年もすごく評判がいいんですよ。
今挙げたどれも評判がいいんですもんね。
そうですね、まあ、でもその中でも特に前作映画クレヨンしんちゃんガチンコ逆襲のロボ父ちゃんは特集もしましたけれど、クレヨンしんちゃんの今年の映画、爆睡夢見ワールド大突撃の評判がとっても良くて、今すごく気になってるんですよ。
これもじゃあ感動系？
どうなんでしょう。でも監督が、前作ロボ父ちゃんと同じ方 で、今回はもうだいぶ前から宣伝されてますけど、脚本に劇団ひとりさんが入ってるっていうので、私も結構前から聞いたりしてましたね。
でも私もそれを聞いてちょっと CM を見たんですけど、
はいはいはい、
ミサイが親にとって子供っていうのは自分以上なのって叫んでるのを見て、これは泣けるんじゃないかなと思って見に行きたくなりました。
一時期のしんちゃん映画って結構いろいろな言葉をはしょるっていうか、減らしていく作業が多かったのかなと私思う時期があったんですけど、最近結構またダイレクトにロボ父ちゃんもそうだけど親子の愛みたいなのを感じたりするから、泣いちゃうんじゃないかなってちょっと期待しちゃうよね。前回のロボ父ちゃん DVD ブルーレイが発売になってから特集したので、まあ、もしね、あのメンバーの中で誰か先に見に行ける人がいて、いやーよかったよっていう話になったら特集にすぐなるかもしれないですけど、いつかはね見たい作品だなと思っています。あともう一つ、ディズニーのズートピア、すごいよく聞くので、こっちは全然私も知らない作品だから、これも気になってますね。劇場作品いろいろ楽しみな作品が増えてますね。ということで今週は劇場作品を特集します。今週の特集は
劇場版響けユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部へようこそです。あれから何度も僕らは出会いと別れを繰り返し、少しは強くはなれたかな。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。
そこアニ始まりました。今週の特集は劇場版響けユーフォニアムです。
はい、もうそこアニ3回目ですね。ユーフォニアム特集
なの。そうですね、テレビ版も2回特集やってるんですね。
ねえ、13話しかなかったのに2回もやってますね。
一期がちょうど今から1年前、2015年の4月から6月、春アニメでした。
はい。
そして第2期が、今年2016年の10月から放送予定というふうに決まっております。いやー、もう劇場版は本当テレビが終わった時に劇場版やりますって出たんでしたよね。
はい。
うわーって思ってからもう楽しみにしてましたよ。
いや、もう見たらもうより叫びたくなりましたね。最高でしたね。
いやー、最高でしたね。絶対に音楽が映えるでしょう。この劇場音響に映えるだろうって思ってたのが、もう音楽パートとかもね、まさに追加されて。
はい。わかってるな、スタッフっていう感じでしたね。
本当もう存分に楽しませてもらった劇場版だったかなと思いますね。今回もコメントたくさんいただいておりますので、先にコメントから読みましょうか。
伊藤つくしさんからのコメントです。公開初日に見てきた感想を一言で言えば、あれだけ情報量の多いテレビシリーズをよくもここまですっきり綺麗に103分にまとめたな、でした。もともと小説一巻分を緻密に練り上げ、行間やモブキャラなどを十分に補い、 ワンクールの中でじっくり尺を使って表現してきたテレビシリーズの魅力は捨てがたいものがあるのですが、この高密度な北宇治高校吹奏楽部の5ヶ月間を違和感なく劇場版に編集し直すのはかなりの難行だったのではないかと想像します。ここで劇場版でのポイントをいくつか。一番驚いたのはアフレコをすべて撮り直していたこと。例えば前半の久美子のモノローグはより淡々としたフラットな演技になっており、テレビシリーズの声をそのまま使うと賑やかすぎるというか違和感が出そうなところを劇場版のディレクションに演技を合わせていて、その意味でも違和感なく見れました。次に音響がいいこと。音響設備が映画館のそれなので大音量でも余裕を持って個々の楽器の表情が聞き取れる感じはやはり劇場版ならでは。さらにテレビシリーズを補う追加シーンがあったこと。個人的に良かったのは再オーディションの朝、教室でみぞれと優子の会話するシーンが追加されていたこと。不大会の三日月の前の演奏で立夏移動します後の演奏シーンが追加されていたことが嬉しかったです。1年前のテレビシリーズの興奮を思い出すとともに、秋からのテレビシリーズ2期も発表され、優子やアスカなどの先輩の活躍が見られると思うととても楽しみです。ありがとうございました。
今回、私とミキちゃんは当然テレビ版から入りましたけれど、はい、初めて見たというのが、
はい、岩本と
牧田ですね。
はい、二人とも見てなかったんですよね。テレビ版は見ずに劇場版を見に行った感じなんですか？
はい。
そうですね。もう特集するって、劇場版を特集するって決まってからは、もうここまで来たらテレビ見ずに最初に、うん、見た人の感想としていけるようにしようみたいな感じでね、行ったんですけど。
いや、どうでした？率直に。
僕はすごい良かったですね。青春ものなんだろうなと思って見に行ったんですけど、思ったよりちょっとこう、嫌な部分もなんかありそうなんだけれど、多分それはテレビシリーズの方が多かったのかなっていう感想で、汚い部分、まあ言ってしまえば汚い部分っていうのを、ちょっと劇場版を抑えて、より爽やかにしてるのかなとは思いましたけど、まあ、見るとこう、何ですか、頑張りたくなりますよねっていう。
私は劇場で、大きいスクリーンで見たときに、冒頭にあった桜の描写がすごいいいなって思って、はい。正直内容については、まあ、ブラスバンドっていうこと、吹奏楽ということでね、私も楽器経験者だったので、ちょっと厳しい目で見ちゃうぞとか思ってたんですけど、思ってたんですけど、でもとにかく本当に綺麗で、なんかこう、京アニの桜の描写いいなとか思ってしまって、ちょうど半年ぐらい前に映画ハイスピード見たんですけど、その時も冒頭が桜がこう舞い散ってるところからこう、掴んで、心をぐっと掴んできて、なんかこう、今回も、細かいこと抜きに、久美子の視点で物語を見れるように一気に引き込んでくれて、うん、すごく楽しめました。
いや、岩本さんはちなみに、
はい、
吹奏楽経験はどこの年代ですか？
年代、いや、小中高全部なんですよね。
うん、そうなんだ。担当楽器は？
ピッコロです。
あ、ずっと？
フルートと。
それは、
そう。
長いね。
司会でやってたんですけどね。なので、本当に中学から高校入って部活どうするみたいなところから、うんうん、リアルというか
、
うん、面白かったです。
まあ、響けユーフォニアムっていう作品自体がすごくリアルだという言われ方とか、まあ私たちもどうしてもこう、えぐいよとか、そういう言い方をしていたから、まあどんな風に二人が捉えるかなっていうのはすごく思ってたんですけど、テレビ版からずっと見ていた身としては、なんだろう、えぐみは確かに、まあ、エピソードをカットしている分、軽減はしてるかなと思ったんだけど、雰囲気はちゃんと引き継いでくれてるかなっていうふうに思いましたね。だから、もっと、テレビ版は、きついんだろうなって、そこまで思わなくていいと思うよ。あの感じで、あの感じでって言うとあれだけど、もっとキャラクターが多いし、群像劇的な部分がもっともっと広がっていくっていう感じだと思うから、うん、すごくこう、そういう意味で、すっきりさせた分、テレビ版を見たら、なお、世界が広がる作りになってるなっていうふうに思いました。
いや、これ見た時に、てか見る前にずっと思ってたんですけど、はい、僕は吹奏楽を聞いたことはあるんですよ。 そらね、
うんうん。
ただ、どれがどの楽器とかを全然知らないんですよ。そう。
トランペットとかはさすがにわかるの？
トランペットはわかるけど、トロンボーンって言われて、どれだっていうレベル。
あ、そうか。じゃあ、ましてやユーフォニアムなんて。
全然知らない。
へー。
で、ティンパニーとかも名前と見た目が全然違うな、こいつらみたいな。すごい可愛らしそうな名前しときながら、だいぶごついな、みたいな。そういうレベルなので、その辺ちょっと大丈夫かなって思ったら逆に、描写が、これ、細かい部類に入るんだよね、これ。
演奏の描写って。めちゃくちゃ細かい。
あ、ですよね。
思いますよ。
そう、タンバリンでも、鳴るところ、鈴のところって言ったら今あれ。
はいはいはいはい。親指をね、こう。
そう、親指をこう、
タンバリンの縁の部分を触って。縁
の部分を触って、そうそう、やってたりとか、それぞれのテクニックって、そら、あるはずなんだけど、全くやってないから、逆に、そこまで想像ができない。ただただ叩いてる以外のことが想像ができないっていうので、その辺も見てて新鮮だったんですけど。
まあ、新しいものを知るような体験にもなるわけだよね。
いやだって、ほんとね、チューバくんって出てきたけど、チューバみたいな。
ああ、そっか。
その段階なので、僕は。
ユーフォニアムの大きいやつかなぐらいは覚えてもらいました。
そう。いや、ね。だってギターとかは学校の授業でやったから弾けた時期もあったんですけど、はい、でも金管楽器は一切触らなかったので本当にわからなかった。
結構他のスポーツアニメとかでも技の名前これで覚えたとかいろいろあるかもしれないけど、まあ、ユーフォニアムはその、これで楽器は覚えられるけど変にこうテクニックとかを知らなくちゃわかんないかもしれないかなって思わなくても、本当ドラマとして楽しめるのもすごいいいところですよね。そこじゃ劇場版から入っても、ね、テレビ版から見てる方からするとちょっと心配はしてましたけど、楽しんでもらえたようで、よかったっす。
伊藤つくしさんがコメントで書いてくださっている、
はい。
アフレコをすべて撮り直していたことっていうのが、やっぱり初見の身からするとわからなかったので、これ、は、アニメ全部見ていた人にとってはどうだったんですか？
私は、テレビ版の13話の最後のコンクールで演奏するシーンがめちゃくちゃ大好きで、本当に毎日のように繰り返し見てたんですよ。だったので、本当劇場版の最後のクミコがその、大会でその演奏した時にモノローグで喋るじゃないですか。絶対に全国へ行くっていう。あそこまでの流れの、モノローグの喋り方がめちゃくちゃ変わってて、私は衝撃を受けてたんですよ。なんか、セリフとか一緒なんですけど、なんだろうな、もっとテレビ版の方が結構ハキハキ喋ってて、本当にモノローグを喋ってるっていう感じだったんですけど、劇場版になったら、なんだろう、こう、中学校の頃を思い出してる感じで、ちょっと気だるげになってて、そっから今の自分がどれだけ全国へ目指してるっていう気持ちが強いのかっていうクレッシェンドの気持ちの大きさが劇場版の方が全然大きくて、本当にテレビ版と演技の仕方が違うっていうのには私は衝撃を受けました。
でも全然ただの、あれですね、総集編とかじゃないってことですね。もう新しいものというか。
そうですね。なんだろう。やっぱり一度完成されたものを、まあ一からもう一度気持ちを作り直して、でも結末は知ってるからこそもう一度作れる演技の仕方なのかなっていう感じはしましたね。
こういう総集編と呼ばれる劇場編の作り方って、どうしてもテレビ版で撮ったものを使うことが多くて、一部、新しく収録し直しましたっていうのはよく聞きますけど、本当全編収録し直すっていうのは聞かないですよね。どうしてもアニメ、まあシーズンで作ってるアニメなんかは台本が全部できてるわけはないので、
はい。
やっぱり1話1話で作っていった芝居をこうやって作り直せるっていうのは嬉しいんじゃないかなと。いや、なんか、新しく収録一部し直しただけの劇場版見に行った時に、うわーって思うものを全部やり直せるってちょっといいなって思いましたね。
アビマルさんからのコメントです。テレビシリーズを視聴していた時から、 いかなる形ででも映画のスクリーンで見たいという希望は総集編という形で実現しました。演奏シーンはやはり劇場版ならではという音響ですね。コンクールのシーンは音楽ホールで聴いているような疑似的感覚を得られます。演奏シーンは大幅な追加が施されており、音楽が作品の核になっている本作においては正しい判断だったと思います。テレビシリーズで満足しているという人も見ておくべきではないでしょうか。一方で、総集編という性格上、どうしても削らなくてはいけない部分も発生するわけで、一部はエピソードそのものが丸々削られています。鑑賞して特に引っかかったのは、3年の斎藤葵が絡むエピソードが一切ないことになっていたことでしょうか。久美子の幼馴染であり、部活動の方針に対して退部という形で脱落してしまう葵の存在そのものがないことになっていることには、いささか違和感を覚えました。しかし、パンフレットのスタッフ座談会の記事で、久美子と玲奈を軸にまとめていったと触れており、その軸がぶれないよう割り切って制作したと解釈しています。このあたりは作品全体を一通りなぞってまとめる作り方とは一線を画していることが伺えます。この劇場版を見た人の中には作品自体に初めて触れた人もいるでしょう。この映画だけでも北宇治高校吹奏楽部のサクセスストーリーは楽しめると思いますが、どこか引っかかるものを感じるのなら、ぜひテレビシリーズにも触れていただきたいです。さらには原作にも手を出すのもありです。そして第2期テレビシリーズへ流れていってほしいと思います。ありがとうございました。
本当にキャラクターが実は減ってるんですよね。葵先輩が、本当に丸ごとエピソードがなくなっているという。いや、こんなに潔く切られるのもすごいなとも思ったけど、
まあ、知ってる身とすると寂しい気はしますけど、でもこの劇場版でまとめるなら確かに削るところかなっていう気もしますね。
そうだよね、本当。しかも、あんまり、その私、葵先輩が削られてるって、まあ前情報として聞いてはいたんだけど、それを思って見るのをすっかり忘れてて、ちゃんと最初の方のシーンには葵先輩いるんだよね。
そうなんですよね。私もあんまり意識してなくて。そこに違和感を感じた初めて劇場を見た人がいたらすごいですね。
他のキャラクターもすごい厳選されていて、まあ、久美子の仲良し3人組である葉月とサファイアちゃん、緑ちゃんのね、はい、存在感はほとんどね、フラットな形にされていて、まあ、葉月ちゃんはデートのシーンとか残されてましたけど、緑なんてね、急にオーディション合格者で川島サファイアと呼ばれてびっくりした人も多かったんじゃないかなと。
そうか、最初から緑はって言ってましたもんね。
ね、緑と私を呼んでくださいとキラキラネームを隠す彼女の、
でも完全に初見は出てきた時にね、あ、自分の名前で一人称呼んじゃう女子って思って見てたな。
そうだよね、そうなりますよね。
うん。
今回の劇場版が、コメントにも書いてもらってますけど、久美子と玲奈を中心にした構成になっていると。
うん。
まあ、そうなると、久美子一人のストーリーとしてはすごくまっすぐ進んでいって、いや、でも103分に綺麗に収まってましたよね。
うん。まあ、一番最初は変わらないじゃないですか。やっぱり中学の頃の。
はい。
悔しい思いっていうところから始まるっていうと、やっぱりレイナーをきっかけになって変わってって、最終的に同じようなシーンになってっていう風になると、やっぱりレイナーが中心なんだなと思いますね。こう軸になって。
あと先輩も、部長の悩む葛藤のシーンとか、あとは夏希だよね。
ねえ、テレビシリーズだとあんなに株が上がって超いい先輩なのに。
ねえ。夏希ってさ、こう、ほんと、久美子とちょっと似てるところもあるじゃない？
はい。
周りにこう、影響されちゃって、でも影響されちゃった自分が、そんなに嫌いじゃなくて、みたいな、頑張ってさ、もうほんと、前の特集でもすごく語った気がするよね。
そうなんですよ。だって、 ほんと今回の劇場版でも、でもシーンはあるじゃないですか、夏木先輩の。
そう！一人で練習してるシーン
と
ちゃんと残されてるんですよ。
しかもあそこでちょっとこう、クミコが、あれ？アスカ先輩かなって、こう、うまいアスカ先輩かなって見ていたら、あんまり上手じゃない夏木先輩だったっていうあそこのね、あの一言があるってところもね、私はもう感動で。あとはこう、優子がね、あの、背中にポンっていくところもいいんですけど、この二人の仲の良さはわからないですもんね、劇場版だけじゃ。
そうだよね。
そうなんです
よ。2年生でね、水分に残ったみんなの絆があるんだなっていうのがこう、テレビ版から見てると、そのワンカットだけでうおーってくるものがあるよね。
はい。ちなみにパンフレットにはですね、キャラクターそれぞれ載ってるところで、夏希と優子はこうセットに載ってるんでね。
そっか。
そうなんですよ。ね、ぜひここをテレビ版で見て、この二人がどう仲がいいのかを見てほしいですね。
ジョニーさんからのコメントです。テレビシリーズは北宇治高校吹奏楽部の群像劇でしたが、劇場版は主人公大前久美子の成長物語に構成し直され、単なる再編集ものではなく、一本の映画として成立しており、見終わった後の満足感がかなり高かったですね。もともとテレビシリーズとしては過剰とも言えるほど凝った撮影処理の絵作りをしていた作品でしたが、映像的にはほとんど手直ししていないようで、サンフェスでのライディーンの演奏で金管楽器の照り返しに木々の緑を加えるなど、新作部分でよりリッチになった映像との差を調整する程度で、劇場の大きなスクリーンにそのまま映しても全く見劣りしません。むしろ画面の隅々まで見えることで、京アニお得意の被写界深度浅めの撮影の効果がよりくっきりと現れています。また再編集ものにありがちなカットつなぎでの不統一感もなく、高いレベルでのクオリティコントロールに驚かされます。監督の石原達也さんとシリーズ演出の山田直子さんがテレビシリーズ全体の演出を見ていたがゆえってことなんでしょうね。そしてその映像以上に効果を上げているのが音作り。楽器を構えたりピストンを動かした時の音や絹ずれの音、そして息遣い。テレビでのスピーカーでは聞こえなかった音が聞こえることによる臨場感は劇場の音響設備ならではですね。劇版も編集された劇場版に合わせて制作し直され、同じようにアフレコし直された各キャラの声とも合わせて、テレビシリーズと同じ映像にもかかわらず、こんなシーンだったっけと異なる作品を見ているかのような印象を受けました。さすがに2時間に収めるために省かれたエピソードも多く、テレビシリーズにはあったコミカルなシーンも劇場版の雰囲気には合わないとされたのか、ほとんどなかったですね。それはそれで残念なのですが、テレビシリーズの良さを見直すきっかけにもなりました。ちょうど話題のアベマ TV やギャオで一挙配信が行われていて、ブルーレイディスク全巻を持っているにもかかわらず最後まで見てしまいました。テレビシリーズと劇場版ではここが違うなとか、我ながらマニアックな見方をしているなとは思いますが、それはともかく、青春もの、部活ものとして優秀な本作、劇場体験する作品として見てもかなり高いレベルにあるのではないでしょうか。スクリーン数は多くありませんが、ぜひとも劇場まで足を運んでほしいですね。はい、ありがとうございます。
音楽パートが超長かったですよね。
特にライディーンが良かったですよね。
サンフェスのシーンはたまんなかったですよね。
ここはかなり追加されてましたもんね。
演奏シーンがほんと丸々一曲になっててっていう感じで、いやー、なんかそこまでがさ、はい、私はちょっと劇場版を見ていて、ちょっと急に上手くなっちゃった感が出てないかなって、すごくそこが心配になっちゃったんですよ。なんかキリキリ動いていったかなって、みんなもすぐに練習始めて、みたいな、やだーみたいなのももちろんあったけど、テレビ版の方がなんかそういう雰囲気悪い感じの時間が長く感じたから。
はい。
だからなんか、まあどうしても103分の中で収めるためには必要な要素はあるけど、急にみんながやる気出してみたいな風に見えるかなって思っちゃったんだけど、なんかそういうのをもう全部吹っ飛ばすライディーンのかっこよさ。
なんかあの時点では多分立夏の方が技術的には絶対上じゃないですか。
そうですね。評判も当然上だし、技術もまだ上だと思います。
なのに、こう、ライディーンのかっこよさにやられるっていうのが、私はもう滝先生の選曲 が素晴らしいなっていうのに改めて思って、すごいですよね、うん、そこまで狙ったのかなっていう。
いや、狙ったんでしょうね。効果的でしたよね。サンフェスのところとかタイミング的にも、みんな初めてこう人前で滝先生の指導になってから吹くようになって、どうなんだよと思ってたところじゃないですか。
はい。
なんかそういうのが吹いてる表情にもだし、なんか曲の決してこう明るいとか、あの優雅なとかじゃなくて、ライディーンのあの雰囲気にすごく合ってて、
あ、
なんかちょっとこわばった、ね、うん、顔も含めてすごいな、合ってんなと思って。
あの、私は結構レイナが好きなので、うんうん、レイナってこう結構孤高な感じで、こう本当にトランペットが上手だから楽に吹くイメージがあるんですけど、あの時のサンフェスの時ってやっぱり暑いし、その苦しい顔っていうのが生々しくて、本当に辛いんだろうなっていう、あの筋トレした成果でみんな頑張ってるんだなっていうのが分かりましたね。
マーチングは私もそんなに経験がないんですけど、そんなにっていうか、やったこと自体はないんですよ、ああやって人前では。
うん、
ほんと金管楽器とかトランペットなんかまさにだんだん重くなってきて下がってくるんだよ。
はいはいはい。
でも超かっこ悪いじゃないですか、下がってくるなんて。そうですね。だからもう歩くテンポも合わせながら楽器もちゃんと高々と上げながら、だから相当きついんだって、マーチングって。
でもそこをちゃんと描写してますよね。トランペットを一生懸命ちょっと上げるみたいな。すごい細かい。
でもね、みんながすごいじゃんみたいな雰囲気になってきたら、クミコがこうちょっと表情が和らいでくるところまで、ほんとサンフェスはあれだけの時間を使って見せてくれたことが良かったなって思いますよね。
トレビさんからのコメントです。テレビ版のブルーレイは全巻購入して何度も見返していたせいで、印象的なシーンではセリフが自然と頭の中に流れるようになっていたのですが、序盤はセリフ単位で結構細かくカットされていたので、ちょっとした違和感に襲われながら見ていました。時間的にはテレビ版が13話かける約20分で260分程度だったものを半分以下の103分にしたわけで、見る人によっては、あのシーン好きだったのに、あの子のセリフないの？と感じたと思います。しかし、総集編とはいえ、そこは劇場版。追加されたシーンやカットが、わずかに感じていた不満や違和感をきれいに洗い流してくれました。追加といえば、やはり何度かある演奏シーンだと思いますが、劇場の音響と相まって、テレビ版の時には気づかなかった音が聞こえてきたのには高揚しました。そして最後のコンクールでの演奏。確認したわけではないですが、あれって一人一人の演奏がちゃんと映像で描かれていますよね。そういうこだわりを見れただけでも、劇場へ足を運んだ価値があったと思います。あと、追加されたところで一つ好きなところがあって、それは河原で久美子と周一が滝先生の話をしているところに、レイナが怒鳴り込むシーンです。テレビ版だと話の途中でいきなりレイナが現れていたのが、後ろの道を自転車で通りかかって二人がいるのに気づいて止まるカットが入ったことで、レイナが久美子にこの頃から興味を持っていたのを示した上で、聞こえてきた内容が滝先生の悪口なので怒ったという流れが自然にできていたと思います。この後の校舎裏での謝罪シーンがカットされていたので、レイナと久美子の関係を補完する意味でもいい追加だったと思います。今回の劇場版は個人的にはよくできた作品だとは思うのですが、テレビ版を見ていなかった人に2期を見るための準備としてだけにお勧めすることはあまりしたくないです。どちらかというと、テレビ版をいろんな形で応援してきた人へのご褒美的作品だと感じています。今回はやむなくカットされたところにもドラマが詰まっている作品なので、その辺を感じた上で2期も楽しみたいですね。はい、ありがとうございます。
カットされたところも多かったですけど、まあ、追加シーンもね、細々といっぱいありましたよね。トレビさん書いてくれてますけど、レイナの追加シーン。
ねえ、そう、確かにこのシーンなかったような気がするなぐらいに思ってたんですけど、やっぱりなかったんですね。
ねえ。なんかね、自然な感じでね、自転車のワンカットが入ったから。
うん、
でもね、あれはもうほんと最後までまた知っていると、うん。
だし、テレビシリーズの頃はまだなんかレイナが謎キャラというか神出鬼没感もちょっとあったからっていうのもあるのかなっていうふうに思うので、うん、あとはレイナの話をまあ少しするなら、まあ今回のね劇場版再構成にあたってもメインの一人クミコと双璧でね挙げられてますけれど、
はい、
いやーオーディションのシーンは相変わらずというか
いいですよね。
うん、香織先輩がテレビ版より好きになった。
そうなんですよ、私もなんですよ。むしろ私は結構テレビ版の時に香織先輩があんまり好きじゃなかったので、なんだろう、今回劇場版でちょっとこう、なんなんですかね、なんか、優子が、
はい。
結構グイグイ来てたことが分かりやすくて、その、香織にとって優子はどんな存在なのかなっていうのをちょっと考えさせられて、多分、その、普通に考えたらちょっと、すごく好きでいてくれて嬉しいけど、結構迷惑な行為をたくさんしているじゃないですか。
まあそうだよね、ありがた迷惑と言われてもしょうがないようなねことまで、うん、
でもなんかそれはきっと香織にとっても救われたことなんだなっていうのが劇場版の方が分かりやすくて、なんかそう思うと香織がちょっと好きになれたんですよね。
香織ってまあ美人だというふうに、まあ、憧れてるみたいな部員もいるし、でも
マドンナですもんね。
テレビ版では、なんとも悪い意味ではないんだけど、ちょっと八方美人的というか、優しくて、はっきりしないみたいなイメージが私もあったんですよ。
はい。
気持ちとか言うこともね。
うん。
もうなんか、それがうまくそぎ落とされて、香りの本当のいいところが浮き上がってきたかなっていう感じがして、私今回のオーディションの、もう、まあ、クライマックスだよね。滝先生が、あなたがソロを吹きますかと、香織に言ったところ。
はい。
で、高校3年生で、吹けませんって、泣かずに言えないよ。
そうですね。
まあ、でも、それを言えたのは、あそこで優子がたった一人で立ち上がって拍手してくれたからっていうのが、絶対あるだろうし。
で、あそこで、優子が泣いてくれたから、やっぱり、香織先輩も、泣き崩れなかったのかもしれないし、で、そういう優子がいつもいてくれたから、香織先輩も支えられた部分も、やっぱあるとは思うから、こう、どんどんこう、僕も見てて、優子は、最後、印象が変わったキャラクターだなっていうのは、やっぱあって、でもまあ、それよりも、やっぱりこう、同じ席を争うんだったら、実力で勝ち取ったレイナと、香織先輩っていうので、最後レイナが演奏一人でソロのパートをやりきるっていうのは、やっぱりこう、勝負じゃないけど、仲間同士だけども、やっぱ礼儀だなって思って、そこは僕はすごい良かったシーンだったんですけど。
いやー、高校生でそこまでのことは考えて彼女たちやってるわけでは、まあ、ないだろうけど、
ないと思う。
でもなんか思うと、そもそも一番最初に滝先生が、この部活で全国を狙うかどうかっていうところにその話は来るのかなって思って、多分基本的に香織先輩はこう、比較的こう、楽しければいいじゃないですけど、そっち側なのかなっていう、でも、レイナはやっぱり全国を目指したいしっていう側で、争わなくちゃいけないっていう、それでも部活、部員全部はやっぱり多数決で全国を目指すって決めたわけだから、そこは割り切って、上手い人がソロをやらなくちゃいけないっていうのは、そこに繋がってくるんだなと思って、結果、でも香織先輩が一番最後、言うじゃないですか。私はトランペットが好きなのっていうのが、結論なんだなと思って。それでもやっぱりこう勝負とかじゃなく、香織先輩は純粋にトランペットが好きで吹いてるっていうのは素敵だなと思いましたね。
そこにたどり着くまでにもきっと香織の中ですごい葛藤があったんだろうし、それだって絶対強がりなんだよ。言葉に出ているものなんて。でも本当、この滝先生の世代になった時に香織がいて、レイナがいて、そこに
優子みたいな子がいてくれて本当に良かったなって思う。
うん、そうじゃないときっと、うん、レイナみたいな子だったらこう、ブラスバンドとしてこうまとまらないかもしれないのに、こういう子たちがいるからこそ、レイナもこの部員の一人としてまとまりつつあるのかなっていうのは思いますね。
ああ、そうだね。うん、なんか不思議なもので、優子がちょっとコネクターになってる部分もあるのかもしれないね。
うん、
風街道さんからのコメントです。期待していた劇場ならではの音の良さは、冒頭の地獄のオルフェから全開でしたね。音楽以外ではサンフェスのマーチングで北内が一歩目を踏み出す音や大吉山の虫の音が印象的でした。また立夏のマーチングが始まって起きる歓声、嫌なアウェー感に包まれていく感じは自宅のテレビでは味わえません。新しく追加されたシーンで大吠えちゃんこと鎧塚みぞれが登場というか喋ってました。対してテレビシリーズ最終話でコンクールの客席に来ていた彼女のシーンはカット。このあたりは劇場版のストーリーに沿っての取捨選択ということでしょうか。それにしても勇気を出して意中の女子を一緒にお祭りに行かないかと誘ったら、え、なんで？と返された高校1年男子を劇場で大勢の人と一緒に見るのがこんなに気恥ずかしいとは。やっぱり劇場で見るのは楽しいです。この特集を聞いた後でもう一回見に行きたいと思います。はい、ありがとうございました。
いや、相変わらず、シュイチは、なんて言うんですかね、幼馴染として、かわいそうな感じになっていましたね。
あそこの主人公のクミコとシュイチは、幼馴染以上の関係になったの、なってるの、
それとも。全然なってないですよ。
クミコはシュイチくんのことが好きなの？わかんないの？
ああ、クミコの方は分かってないと思うよ。うん、
おー。
シュイチは完全にクミコが好きだけどな。
な、劇場で見るよりもテレビシリーズの方が随分と惚れてるような。
そう。結構惚れてたよ、今回でも。
もっとね、電車だってね。
あ、そうね。
いつも同じ電車。
いつも待ってるからね。
そこは、正直劇場版からだと、お祭りに誘うシーン。あそこで、急にすごいなんか熱っぽい瞳を、クミコに向け出したぞって思った。
ああ、そっか。
はい、
急に。最初から結構。
あ、本当ですか？
うん。男の子の方は、クミコちゃんが好きなんだなっていうのは分かってたから、お、いけいけみたいな感じで見てたけど。
あら、それは完全に私はクミコに寄っちゃってたんですかね、見方が。全然そういう風に見てなくて。なんだ、急に出してきたぞって思ったんですけど、テレビ版だとそこが、保管されるというか、もっともっと描かれてるんですね。
もっともっとっていうか、もっとなんか幼馴染で、中学校も一緒だったみたいなので、クミコとシュウイチが喋るシーンが、まあ、ところどころに出てくるんだよ。
お
ぉ。あら、それこそお前目線を送ったろって言って、廊下に出てきたところあったじゃん。あれとかすごい、ね、なんかわかるなって感じじゃん。中学生ぐらいの、もう男か女かもわかんない頃の、を一緒に過ごしたからこその、なんか気兼ねないやりとり、うん、ああいうのがもっといっぱいテレビ版では挟んでくるんですよ。
なるほど。
シュイチは超クミコを意識してるわけですね。他に気になってるキャラクターいますか？
あ、僕はアスカ先輩、副部長の人、はい、あの人は、ま、謎のままなの？
うん、アスカ先輩はそうですね、テレビシリーズでも別にあんな感じ、のらりくらりとしてますね。
なんか最初に出てきた時の、主人公が、クミコが、下手だよなって言ってたところにいたから、アスカ先輩もうまくないのかと思ったら、スタメンに入ってるから、あ、うまいんだ、この人みたいな。
うん。
で、心底どうでもいいとか、厳しいことを言い出すから、割と真面目にやってる子なのかな、みたいな。わからなくなってきた、この人がって感じだったんですけど。
ああ、それを言うと、まあメインにも張ってるからっていうのもあるかもしれないんだけど、アスカ先輩も、まあさっき話題に出た香織も、あと部長の遥かだって別に下手じゃないよ。
あ、でもちなみにアスカ先輩は低音パートについてはオタクですよね。
ああ、そうだね。
そう、めっちゃこう雑学的なものをどんどん喋り出すぐらいに大好きなんで楽器が。そういうところは、なかったかもしれないですね、劇場版だとね。 そういう部分もあると。
そうだね。なんかちょっと不気味な部分ばかりが強く出て、コミカルなね、それこそ、そういった。
そうなん。
アスカの、他愛のない、というかまあ、本音を隠すための、みたいな部分は全然なかったですね。あと私は、今回の劇場版を見て、まあ、クミコ、レーナもそうなんだけど、アスカと、あと、滝先生がすごくメインを張ってる一人じゃないかなと思いましたね。
わかります。やっぱりテレビシリーズ見てると、そうなんですかね。かなり滝先生の株が上がったと思いました。
ああ、私はもうテレビシリーズから滝先生がとても好きなので、上がりきった株を上げるわけにはいかなかったんだけど。滝先生って、なんでしょうね。すごい、人たらしだなって思いました、劇場版を見て。
ああ、でもいい先生ってそうだと思いません？
そうだと思う。ちゃんと褒めるんじゃなくて、信じてますよって言ってもらえるのって、あの年頃、すごい支えになるんだよね。ほら、なんか、結局みんな乗せられて、頑張っちゃってるじゃん？
はい。
でもそれが正しいと思うし、その中に滝先生はちゃんと、なんていうの、先生として引っ張りすぎないで、自主性を持たせてますよ、というのを、ちゃんと根底には持ってるから。それがやっぱ、すごいよね。
なんかこう、結構自分の部活とかも思い出しちゃうんですけど、
こう、そうだよね。
そう、結構好きな先生が顧問だったりすると、やっぱりその先生に褒めてほしいっていうのは、純粋な欲求であるじゃないですか。
もちろんですよ。
で、これはまたちょっと私はレイナが大好きなんで、レイナはそれ半分かなって微妙なんですけど、そもそも滝先生が好きじゃないですか、ラブな。
はい。
その、やっぱ先生にとって他の子より特別になりたいっていうのだと、やっぱりこの部活の中だと上手になることじゃないですか。だから、そういう部分もきっとあるんじゃないかなっていう、やっぱこう、なんだろう、恋にかまけて頑張れなくなっちゃうような同級生との恋愛とは違くて、本当に先生に純粋に自分っていうものを認めてほしいっていう、それで頑張れるっていうのは部活ってあるよなっていうのを思い出しましたね。
滝先生は、レイナのことをどんな風に思ってるんでしょうね。あんまりそこははっきりと描かれるものではないし、その、お父さん同士が仲良しでみたいな感じで、そこでの、そのプライベートな家族間での交流の中では、二人はどんな話をしてるんだろうね。
ああ、でもなんか楽器の話しかしてなさそう。
そうだよね。レイナがちょっと顔をあからめたりしててほしくないよね。
ねえ。そんな気はしますね。きっとなんか、すごい滝先生できる先生だからちゃんと線引きしてそうな気がします。
でもレイナが自分のことを好きなことは分かってる悪いやつだろうな。
ああ、ぽいですね。
まあ相変わらず若さにかまけてドブに捨てている時間という刺さるセリフをね、はちゃんと残ってんなと思いながら聞いてましたよね。
そうですね。
そしてもう一人、新キャラクターと言っていいんでしょうか。オーボエちゃんこと鎧塚みぞれちゃんでいいんですか？
ね、名前が明らかになりましたね。
名前と声が明らかになりましたね。
これは2期が決定したからでしょうね。
ほんとそうだよね。まあ原作の、2巻、小説版2巻にあたるところでメインキャラクターになるというふうにはずっと聞いていて、
はい、
テレビ版でもちょいちょい、あ、メガネのこの子ね、みたいな、わかる、認識できるぐらいのカットはたくさん入ってはいたんですけど、まあ劇場版ではもう
。ちょっとね、でも
わかりやすく、
パンフレットのスタッフのこう座談会のでもちょっとフューチャーしすぎぐらいな感じで結構書かれてましたもんね、劇場版で。
そんなに2期では彼女をね、中心に回るものがあるのかしらね。
楽しみではありますね。
薄塩平五郎さんからのコメントです。私自身はテレビシリーズは見たのですが、劇場版は未視聴です。しかし、どうしてもこの作品の特集は送りたいと思い、ぶしつけながら投稿させていただきます。 テレビシリーズ放送当時、私の妹も一緒に UFO を見ていました。その時彼女が何を思ったのかはわかりませんが、中学生になった妹は吹奏楽部に入部し、彼女の希望であったユーフォニアムを担当することになったようです。中学の部活といえど、ある人の人生に影響を与えている本作。なんか素敵じゃありませんか？そんな妹は吹奏楽部の友達と今週末にこの映画を見に行くようです。はい、ありがとうございました。
なんと、ユーフォニアムを吹くんですか。
これ、妹さんの希望であったってこう、希望っていつから希望してたんですかね。
いや、でも、私もフルートを、中高とやってましたけど、小6の時に、私小学校ずっと5年間バレーボールやってたんですけど、どうしよう、中学校になってバレー部入ろうかなとか思っていた、3月とかそれぐらいに、お姉ちゃんが大学生だった時に、吹奏楽サークルに入ってて、トランペットを吹いてたんですよ。だからそれのコンサートを見に行って、かっこいいと思ったけど、私はフルートがすごいかっこいいと思ったんだよね。だから、決してこう、響きユーフォニアムを見ても、ユーフォニアムを選ぶかどうかはその人次第なところがあるから、妹さんは、ユーフォニアム的な子だったんだろうな、っていう言い方。うん、
すごくわかる。
わかるっしょ。
ユーフォニアムでいいのかなって言ってあげたいけど、きっといいんでしょうね。
いいと思うし、中学校からユーフォニアム経験者なんて、高校ですごく重宝されると思うよね。
ほんとその通りだと思いますね。私もなせちゃんと同じくフルートと、あとブラスバンドでピッコロっていう、はい、劇中でもあったかな。なんか半分の長さの楽器なんですね、そうそう、フルートの。をやってったんですけど。
木の感じが強いよね、ピッコロ。
そうですね。やってたんですけど、高い音の楽器なんですよ。で、まあ、だんだん楽器が大きくなると、音は低くなる。はい、ざっくり言うと、そうだと思うんですが、合奏してるときに、よくフルートとかピッコロって、ケーキで言うイチゴだってコーチに言われてて。
なるほど。
例えとして。うん、で、ユーフォニウムとかチューバとか、低音楽器はスポンジ部分になるんですね。
はいはい。
ケーキに例えるとね。
土台
と、ね。そうそう、土台。なので、まあ、どの楽器も重要だけど、本当に、UFO が崩れたら、もう上にはイチゴは乗れないわけで、っていうプレッシャーとかもありますよって、いうのがすごい楽器ごとにね、個性があるので。
あるよね。それ、確かにケーキってまさにこう、スポンジもクリームもイチゴもないとっていうのはわかるけど、高校生の頃なんて、ポンジかよって思わないかなってちょっと思っちゃうな。先生の例えはすごく正しいけど、それで頑張ろうって果たして生徒たちが思えていたかちょっと心配になる。今回の劇場版のパンフレットがすごい充実してますよね。
してますね。
バンドメンバーが全員、吹奏楽部のメンバーが全員ね、書かれてて、ちょっと性格も書かれてるんだよね。
書かれてます。それが結構楽しいです、読んでて。
ね、面白いよね。テレビ版でもね、アイキャッチが、パートごとのワンカットイラストだったりもしましたけど、ほんとこう、やっぱり、フルートとか、あんまり男の子入らないんだよね、とか。やっぱり吹奏楽部って、なんだかんだ男の子が少ないっちゃ少ないんですよ、率的には。そんな中で、男の子が選ぶ楽器っていうのもあるし、あ、サックスに一人背のちっちゃい男の子いるじゃん。
いますよね。
君は確かにサックスっぽいみたいな感じがちょっとするし。
でもなんかあれなんですよね、これ。全員キャラクターを先に書いてから、そのキャラの見た目とか、そういう性格とか設定に合いそうな、こう楽器を当てはめていくっていう、作り方をしてるっていうのを見て、なるほどと思いましたね。先にこう楽器を決めてキャラを作るんじゃなく、全員書いてから楽器に当てはめていくっていうのって。
なんかそれ楽しそう。
楽しそうですね、その作業。
うん。この子はクラリネットだよね、わかるみたいなのがあったのかな。山田直子さん、テレビシリーズのシリーズ演出をされてて、まあ、今回の劇場版でももちろん携わってらっしゃいますけれど、結構、いろいろな対談記事とかを見てると、語り口がすごく可愛くて、なんか、キャッキャしてる感じが文章とかにも現れているので、なんか、そういうのを想像しちゃうと楽しいですね。 吹奏楽部経験者が何人その中にいたのかしらとかちょっと気になっちゃいます。そういえばミキちゃんも響けユーフォニアムに影響されてトランペットを買ったんじゃなかったでしたっけ。
買いましたよ。いやレイナになりたくてね。まあ全然吹けないんですけど
そんな吹いてないの。
あでもあんまり吹いてないです。なんか吹く場所がなくて海ぐらいしかないんですよでもなんかあんまり吹かないからかもしれないんですけど、トランペットって吹くときなんかすごいブサイクな顔になっちゃうんですけどあんな綺麗に吹けるもんですか。
いやー、響けユーフォニアムってすごい楽器吹いてる感のなんていうんですか、描写とかもものすごいリアルだし、とてもすごいんですよ。すごいですけど、みんなブスになるからもっと
そこめっちゃ
フィクション、そこだけはすごいフィクションを感じています。
だって指とかは全部合ってるんですもんね、多分。
そうですね。
顔だけはフィクションなのかな。
いやー、あんなねレーナみたいに口をスッとそこのマウスピースに触れさせるだけでね、あんなに全音域吹ける人なんてね、まあいないですよ。
まあ眉間にシワ寄るんですよ、苦しくて
眉間にシワは寄るし、ね、こう吹奏楽経験者の皆さんはわかると思いますけど、マウスピースを超唇に押さえて、
はい、
唇固くして、
うん、
細い息をこう流し込めるようにいろいろ我流で工夫してやるわけですよ、高校でやるトランペットなんて。
ああ、
もうそんなね、美しい顔で吹けるわけがない。
みんな綺麗ですよね、うん、
だってマウスピースは金管で形が大きさ、大きさは違えど形は一緒じゃないですか。
そうですね。
ですよね。でユーフォニアムやってるクミコなんてもっと顔がカバみたいになるはずなの
そうなの
そうですね。
ですよね。ですよね。
なります、なります。
分かってもらえた。
なるし、木管楽器だって、木管ってサックスとかクラリネットとかさ。
うん、
金管ってマウスピースをこう、外側から唇に当てる楽器ですけど、木管楽器と呼ばれるものは、その、リードと呼ばれる、その、今回もあったんですよ。リード、木の板みたいなやつをこう、ペロッと舐めて湿らせてとかもあるんですけどね。吹く前の手順として。それを、思いっきり口の中に加え込むんですよ。だからまあ、リコーダーみたいな感じに本当に加え込むんです。でも、リコーダーみたいにひょいっと加え込んで音が出なくて、あれも、こう、上唇、下唇を巻き込んで、ん、ま、みたいな口になって吹くわけですよ。
ね、よくある棒状のアイスの、なんか最後残りちょっとしかない、アイス食べるときって、すごいブサイクになるじゃないですか。あれの顔になります。伝わるかな、
でもそうだと思いますよ。ねえ、あんなにね、美しく吹けるだけで相当レベル高いですよ。
そうだったんですね。じゃあ、レイナになるには随分道が遠いですね。
不春さんからのコメントです。昨年の秋に専属学園で行われたイベントに参加しました。キャストの皆さんのトークやフレッシュマンウィンドアンサンブルによる三日月の舞、ライディーンなど響けユーフォニアムを彩った楽曲の生演奏を聞き、改めて感動しました。同じイベントの京都で行われた方で劇場版とアニメ2期が発表され、そっちで発表かという悔しさもありましたが、まだまだ続くという嬉しさの方が勝っており、劇場版公開を待ちわびておりました。劇場版は総集編ということで一期の復習と思いきや、キャストによる新録、演奏シーンの充実、特にライディーンの演奏シーンはマーチングの厳しさと楽しさをテレビシリーズより感じました。また新たに追加されたシーンの中にはエンディングにクレジットされておりませんでしたが、2期のキーマンとなるオーボエ奏者鎧塚みぞれがちょこちょこ登場し、原作を読んでしまったものとして2期への布石を感じました。葵ちゃんの下りなど大幅にカットされたシーンもありますが、それは第1期テレビシリーズを見返して楽しむことにして、秋から始まる第2期をより楽しみになる劇場版でした。はい、ありがとうございました。
いやー、もうこうなると2期がすごく楽しみですね。
はい、
2人にもぜひテレビ版も見てほしい。
はい、やっぱり削られてたエピソードだったり、あと今回話題になっているオーボエの子を含め、 木管楽器周辺のこの描写がちょっと少なかったんじゃないかと思ってる。あ、そうだね。はい。まあ、響きユーフォニアムなんでね、金管楽器中心なのかなって思ってはいたんですけど、もっともっといろんな生徒の顔が見たいです。
同じユーフォニアム吹いてたあの、夏木先輩？
はい。
の話とかもさっきすごい楽しそうにしてて、うん、俺それ全然知らないんだって感じだったから、まあ、その辺はすごく見たくなるよね。
あの、劇場版としてはもちろんすごくまとまってて、あの、2期へ向けて必要な部分がしっかり残されているので、もちろんこれ一作だけ見ても楽しめるし、これを見て2期に、あの、行くっていうのも OK だとは思うんですけれど、絶対夏木先輩とか、それこそ、まあ、ゆう子もだし、部長もね、2期では絶対に出てくるので、そこはぜひ、うん、劇場版を楽しめた方にはテレビ版を、まあ、あの、響きユーフォニアムはワンクール作品なので、純さんは、ぜひ見て、10月に備えてもらえたらな、とすごく思います。劇場に入る音楽も素晴らしかったです。ぜひぜひ、見に行ける方は、作品をまだ知らないという方も見に行ってほしい作品だと思います。というわけで、今週の特集は、
劇場版、響けユーフォニアム、北宇治高校吹奏楽部へようこそでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
というわけでお送りしてまいりました、そこアニです。いやー、響けユーフォニアムは相変わらずなんですけど、もう吹奏楽部あるあるがすごく多くて、あの、楽器運びに数少ない男子がめっちゃ重宝されるとか、楽器倉庫の描写とかもわかるわかるって思いませんでした？
思いました。あと前の特集からも話してましたが、コンクールの前室というんですか、控室、はい、もうかなりリアル。
わかります。あの、ホールレーンとかも私の学校もやってたので、ホールの、あの、外のロビーのところで音出ししたりとか、ちょっと座ったりとかも、すごい昔行ったホールがフラッシュバックして、からね、こう、吹奏楽経験者がこうして増えたので、吹奏楽経験者の皆さんからのコメントも寄せてもらえたら楽しいかなと思うので、本当に2期が楽しみです。
はい。
というわけで、来週のそこアニは、また今期の作品から特集します。来週の特集は、
フライングウィッチです。
皆さんからの投稿お待ちしております。投稿の宛先はそこあに .com まで、メニューバーの投稿募集から投稿お待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、クニオンアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、青梅財団さん、 SL さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、柿つばたさん、アビマルさん、セガ太郎さん、響け金猫デルタさん、マミさん、東野紡ぐアットアルゲートオンライン第4巻発売中さん、高島智也アット影は2章東京 MX 金曜23時からウルトラスーパーアニメタイムにて放送中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もたくさんのサポーターありがとうございますの中に、なんと驚きのお名前が。
ちょっと興奮しましたよ。
興奮しちゃいますね、私たち。
え、
影ワニの高島智也監督自らサポーターで作品名まで書いていただいて、本当に影ワニギャルのナセとミキからしたらもう興奮が止まらないんですけれど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひぜひこういったもう作品丸ごとアピールもできますので、サポーター募集しております。よろしくお願いいたします。なんかクムさんも影ワニ見てくれたらしいので、
これは特集は、
ね、あるかもしれないですね。
楽しみですね。
はい。というわけで、また来週お会いいたしましょう。お相手は私、那瀬ひとみと、
田中美希と、
牧田光平と、
岩本さよりでした。夢を見ない大人
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。